持ってください。
パスやラクや。
マンゴー。
ガバガバ。ガバガバガバガバガバガバ。
面白いね。何これ。
はい。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ですね。今年のスモーキーの第一声が、まあ、こんな感じでねありましたけど、まあ、スモーキー流乾杯音頭なんですけども。まあ、位置づけは元旦にありということで
金が新年って意味ですよね。
まあ金が新年ですよ。おっしゃる通りでございます。
確かに確かに。
おっしゃる通りもうまんまですよね。
ということですね。はい。
今年のね、我々スタジオスモーキーも今年もですね、あと面白おかしくですねやっていきたいなと思いますので、ぜひリスナーの皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではスタジオスモーキー今年も始まります。改めましてこんにちは、スタジオスモーキーのカルロスです。2017年1回目の配信になりますけども、本年もよろしくお願いいたします。今ね、東京在住のメンバーみんな実はここに揃ってますけども、じゃあちょっと一言ずつマルキーから新年のご挨拶。
マルコです。新年明けましておめでとうございます。今年もですね、引き続きいろいろ、去年の反省もございますが頑張りますのでよろしくお願いいたします。
アッシュです。新年明けましておめでとうございます。今年はですね、まあ、今年の抱負を語るとですね、去年はですね、結構ハードな旅をしまして、あんまりこう、まあ、僕の期待されている冒険っていうのをですね、やってないので、まあ、ちょっと溜まってるっていうのちょっと冒険寄りの旅行にちょっとシフトしたいなって思ってます。
期待してます。
以上です。はい、
今期は明けましておめでとうございます。アシスさんが僕が期待されてる、はい、冒険をしてないっていう意味がちょっと今わからなかったんですけども
まあ十分やってるんですけど冒険だけには足りてないっていう判断なんでしょうね。まあ、それが故に冒険家なんですけど、
僕もちょっと控えめだったんで、今年はアシさんの爪の赤を煎じてですね、よりゲスク
ちょっとコンちゃんやっぱりね、今年はやっぱり台湾担当、韓国担当という形
で、はい、
お作るお尻キャラ軍団お尻キャラ軍団
いつの間にかお尻キャラ軍団
イエローライン
から、ね、イエローラインあ
ここにイエローライン
真ん中にイエローライン、まあ、それはいいとよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そうです、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
去年はちょっといろいろ僕的ないろいろ初体験と2017年は、まあ、おとなしくも結構、まあ、攻めるところは攻めていければなと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ハッピー、ウレピー、チャンピー、今年もよろしくお願いします。まあ、去年は入団1年目で、はい、1年目であんまり、はい、僕なりにあんまり活躍できなかったんですけど、まあ、今年は、まあ、一言で言うと目標は、はい、もう必勝です。
必勝
です。これしかありません。
そうだよね、そうだよね、
はい、
両手見で、
はい、そういうことです。ということで応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、今年もこの東京代表メンバー今、合計6名いますけどもね、まあ、あと深圳にはヨンさんもいますし、はい、まあ、ジャカルタにはカスタムさんもいますしね、はい、まあ、大阪にはね、縁山吹さんという、はいはいはい、最終兵器もいますんですけどね、はい、まあ、いろんな形でメンバーどんどん今増やしてますんで、今年もご期待できればなというふうに思いますけども、じゃあ今年第1回目の配信なんですが、実は先週もお話ししましたけども、11月に開催しましたタイツアー編の後編を今回はお届けしたいなと思っております。で、一応2部構成でお送りします。第1部として実は F1 というね、タニアにあるおっぱいパドですかね、
はい、
僕の大好きな憧れの
あの有名な
わいせつな男はずやこの方は本当に面白い方で、はい、もうね、僕大好きなんですよ。 フェイスブックもインスタもね、ツイッターもみんなフォローしてますけど、 あと、うん、この男わいせつにつきね、
はい、
また新しいショーが始まりましたけども、タジヤのブログなんですけどね、まあ、小説ですよね、小説なんですけど、はい、これぜひね、ちょっと皆さん、この男わいせつにつきってこう検索していただいて読めば、もうね、一気に読んじゃいます、面白くて、
は
い、
あれ女性が読むと妊娠しちゃいますからね、
双子はできるんだから、はい、あと、レディーボーイが完全にレディーが、ボーイが取れるので
、
そんな世界もありますけど、まあまあ、それいいとして、一応、現地で、F1 にお邪魔したときに、タジヤにちょっとね、協力いただきまして、タズヤンの生音源ですかね、生音声ちょっと撮ってまいりましたんで、これをお聞きいただければなと思います。で次に、まあ、前回のタイツアーの MVP として、まあ、リスナーさんがねご参加いただいたんですけど、名古屋の近藤さんもう皆さん不祥交じりの話題が入ってますけど、もう結構皆さんね、我々のメンバーおなじみなんですけども、名古屋の近藤さん
名古屋の近藤
さん、名古屋の近藤さんです、はいはい、どっちも平凡な名前なんですけど、
実名ですからね
組み合わせていかないとダメで、名古屋だけだとダメなんですね、近藤でもダメです、名古屋の近藤、
名古屋の近藤さん、
我々ちょっと近藤スイッチと命名したね、彼独特のなんつうんですかね、結界を超えるための、ね、接点ギャップが実はありまして、そこを押すとですね、近藤スイッチが入ってとんでもない行いをしていただけるとよく分かりました。で今回はね、まあちょっと理屈抜きで聞いていただければいいと思うんですけど、まあね、僕はちょっと今回何もなかったんで、実はハプニングも珍しくですね、でちょっとつまんないなと思ってたんですけど、まあ、近藤さんはね、まあ、リスナーさんの鏡ですよ、カルロスがだらしない分俺がやんなきゃみたいな感じで
近藤さんのエピソードいくつか、はいはい、ある、
ま
あ、
このありますね、
今から聞いて、どれ一つ取っても全て MVP、はい、
そうですね、MVP なんです、全て MVP 級っていうことですね、まあトリプルスリーってことですね、トリプル40かもしれないね、いやそんな形のね、もういい人材がね、昨年2016年見つかりましたよ、
トリプルクラウン、
トリプルクラウンも
三冠王ですよ、
四冠王かもしれないですね、
すごいですね、
打点王、首位打者、なんだっけ、あと
ホームラン、
ホームラン、はい、そこに盗塁王まで入っちゃいます、うん、いや素晴らしい、素晴らしい、もう本当にね、うん、まあ面白い方ですね、うん、まあちょっとね、そんな感じの音源を2017年一発目にふさわしいと、はい、認定いたしまして自信を持って
2017年の一発目は名古屋の近藤さん、
名古屋の近藤さん、おっしゃる
通りでございます、和牛に出ていただいた誠さん、
はい、誠さんね、
はい、誠さんのエピソードも、はい、今話しちゃえばすごいと思う、
今話してくださいと、
僕が聞いた話だと、はい、僕、まあ、先週僕が話した、はい、普通のガチサジマ行くじゃないですか、
はいはいはい、
ガチサジマに行くと、はい、タイってなぜかガチサジマなのに、はい、場所によっては、はい、スペシャル
のものがありますよね、はい、
それが、まあ、近藤さんがいたマッサージ、近藤さんじゃない、すみません、はい、誠さんがいたマッサージがあったらしくて、はいはい、うざかったと、ははうざいからって言って、もうじゃあいいよってその場で自分で手で抜いたっていう
それ意味のわからない方向ですよね、
いやでもかっこいいっすわと思うけど、
あ、僕ね、誠さん言っちゃっていいのかな、もういいよね、誠さんごめんなさいね、言われてちょっとね、ぶったまげたのが、カルロスさん、黒人の LB 行ったことありますかって言われたんですよ、
おー、合わせ技、
さすがにハードル高いじゃないですか、で、真帆さんが、いやね、僕の今の望みは、黒人 LB2 人と 3P やることなんですよって言って、黒人 LB 行ったらすごい、3P かよみたいな。
なかなか
ちょっと想像を超える世界をちょっと
真ん中から外れれば外れるほど興奮するんですよ、
いやよくわかんないけどね、
変態です
変態ですよ、まあ誠さんも変態っていうことなんですかね、
そうですね、
ま
あ、アフリカとか行かないと、
そうだよね、
アフリカ南米、
黒人の LB ってタイにいるのかな、うん、
いや、まあ、いるにはいるんじゃないですか、ね、それを2人揃えるんですよ、
ね、そうなんですよ、
キューバいますよ、
あ、キューバいるんだ、
そうだ、僕のビデオで、
あ、じゃあ、マホさん、そう、いたね、マホさん、キューバ行ってください、キューバ、
キューバ、黒人が、の LB が立ってる、
望みの相手がいますから、
交差点、僕、分かってるんで、
教えますよね、
はい、
あと簡単なスペイン語とね、
はい、大丈夫です、
教えていただければ、はい、方だったら行くと思いますよ、うん、はい、喜びさんで。まあ、ちょっとそんな感じで、
はい、あとで僕はあとパタヤおじさん大好き、
うん、あとはもうパタヤおじさん、本当僕ね大好き。
いい人ですね、
おじさん。もう最高ですよね。
最高。
まず笑い方がね、エロい。あの人の笑い方。
確かに。あの、もう本当にいい意味で、もう高田純次なんですよ。本当に高田純次。
俺からエロ取ったらカレー種類が残んないよ。
高田純次。本当すごいですよ。
いやマジ、ジョーにドリンクむっちゃおごりますから、ね、
マジで。
もうテキーラテキーラ飲むよ、ね、俺飲んだらもうダメだよっつって、うん、全部日本語で言ってるんですよ。全部ジョーに、はいテキーラ、はいもう一杯、うん、で、唯一言う英語が I like ロリータしか言うんです
よ。、まあ、そういう観点で言うと近藤さんも実は英語は実はできないんですよ。できないんですけど実は今回 MVP 取った
そうですね、
その原因となった近藤さんが唯一話せるという英語があるんですよ。
わかりやすい英語ですね。
わかりやすい英語があります、まあ、これはちょっと本編聞いていただくといいかもしれません、ね、あのこれでどうにかなっちゃう人がいると、うん、世界にはそういう人もいるということで、はい、というわけであの
認識化される
お聞きいただければなと思います。どうぞ。
ついに憧れのタツヤに会ってます。
はい、世界のタズヤンです。
です。
これ見えへんのか、
タズヤンポーズ
で ラジオやから見えへんのか。あのバンコク谷屋通りのセクシークラブ F1 の代表しています、世界のタズヤンと申します。
ついに今日お会いできたんで超嬉しいんですけど。
いえ、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。
最高ですね。最高最高。
ありがとうございます。
本当楽しかったです。
ありがとうございます、はい。
ここお店はいつ頃オープンされたんですか。
はい、2年半ぐらい前ですね。
あ、じゃあもう結構長いですね。
そうですかね、はいはい、まあ、まだまだ新参者ですけど。
いやいやいやいや、
はい、
いやでもなんか本当楽しい時間過ごさせてもらって本当にありがとうございます。
おっぱい祭り楽しんでいただけますか。
いやもう超祭りました今日、
はいはい、
特にあの名前言っちゃって大丈夫ですか。
大丈夫、
大丈夫、
はい、メイちゃん、メイちゃん、
メイちゃん、
10番メイちゃんです。
10番メイちゃん超可愛い。
なんかさっきもうねかなりエロエロな感じで、うん、
超
恥ずかしいポーズになってました。
いやもうあの思いっきりあの生チンコ握られました、
ね、カルロスさんともどもね、
はい、
2人でね
生チンコ握られながら、うん、いろいろあの楽しませていただきました。
はい、
はい、もう最高っすね。
はい、
本当に日本、やっぱ日本人のお客さんが多いんです
ね。基本的には日本人ですね。
そうですよね、
はい、
そうですよね、
はい、基本的には
、はいはい、このお休みの時間、お休みの日ってあるんですか。
いや基本的には年中無休なんですけど、
あ、
まあ、あのソンプランとか、はい、あと禁酒日とかですね、
はいはい、
まあ、そういう時ちょっとたまに休みます。
そうですね、
はい、
あの僕タズヤンのツイッターと、
はい、
フェイスブック、
はい、
あとインスタグラム、
はい、
フルフォローしてます。
あ、ありがとうございます。
あれめちゃめちゃ面白いですよね。
ありがとうございます。
特にあのフェイスブックはやばいですね。
ありがとうございます。
あ、やばい、
はい、ぜひ皆さんあのフォローしてください。
そうですよね、
あのアルファベットで、はい、ヒロキ HIROKI、
はい、
あのスペース、
はい、
タズケ TAZUKE で、はい、あの皆さんぜひフォローしてください。
そうですよね、
はい、
そこでちょっと発見したことがありまして。
何でしょう、何でしょう。
僕 前々回かな、
はい、
番組に来た時に、オブセッションでね
レディーボーイ
トリンドルレナを発見したんですよ。
あ、もしかして、
はい、もしかして
あの子。
あの子です。
え、あれメイちゃんです。あの子も偶然。
あの子メイちゃんなんですか。あの子超気に入りまして。
え、チンコでかいでしょ、めちゃくちゃ。
でかかったかな、覚えてない。
え、トリンドルレナ。え、
トリンドルレナ、
俺間違えてる。
いやいや、合ってます合ってます。
本当？
それ一回お尋ねしたことがあって、
はい、
間違いなくトリンドルレナ。
トリンドルレナ、
はい、
あ、そうですか。
あの子すげえ可愛いじゃないですか。
可愛い。その子かな。
はい、間違いなくその子です。
あ、本当ですか。
でその後あのタズヤンのフェイスブック見てて
映ってました。
何回も出てるんですよ。
僕基本的に、
はい、
バンコクの在住の日本人の中で一番 LB 好きっていう有名です。レディーボーイならタズヤンに任せろって
やっぱり、
はい、
やっぱり、
はい、
じゃあ、 あれですよね、そのレディーボーイと遊びたいんですけど、
はい、
どうやって遊びにでいいか分かんない人は
まず僕のとこ来てください。
まず F1 に来て、
F1 に来ていただいたら僕は、はい、その本当女の子のゴーゴーバーもそうですし、
はい、
まあ、そういうレディーボーイ関係、
はい、
あとはあのソープランドであのマッサージパーラーでアレキサンダーアレンジしたりとか、あとコヨーテですね、高級コヨーテ、あの駅前とかにあるんです。ああいうとこなかなか観光の方行きにくいんですけど、
はい、
あの僕はあのお連れしますので、もしよかったらおっしゃってください。
なんかこの間すごいアレキサンダー遊びやってましたよね。
やってましたやってました。
あれ1対6でしたっけ。
はい、そうです。
1対6はすごいな。
まあかなり楽しかったです。
なるほどですね、
はい、
じゃあとりあえず番組の遊び夜遊びに困ったら、はい、まず F1 に来て、
そうですね、
達也にいろいろ聞いてくれと、
はい、
そうすればすべてが分かるよということです、
はい、
まあ、本当今日楽しかったんで、は
い、あとちょっと僕の、はい、ちょっと宣伝していいですか。
どうぞ
僕の告知、タズヤンの、僕ですね、YouTube に結構出てますんで、検索してください、タズヤン。メック的バンコクっていう、G ダイアリーの、はい、メック企画っていうのがあって、はいはい、そこで僕、ナンパ対決したり、フィリピン行ったり、結構 YouTube でタズヤンって検索してください。はい、面白い動画があります。はい、それと、今度僕のコーナーができます。タズヤンのタブーっていうコーナーが、11月上旬、はい、今月上旬にオンエアされると思うんで、は
い、うう
また
ぜひ、
それはね、レディーボーイとか、まあ、いろんな、はい、コスプレイヤーとか、はい、まあ、ちょっと日本人の男性の興味のある女の子とかおかもを呼んでインタビューしていく感じですね。
なるほど、
はい、
達也しかできないコーナーです。
そうですね、ぜひ僕のこと検索してください。あとですね、はい、この男わいせつにつきっていう、僕は自伝的小説、はいはいはいはい、これが今ブログでアップされてますので、これもぜひGoogleで検索して読んでください。
これ僕全部読みました
ありがとうございます。
一気に読んでしまいました、
ね、ありがとうございます。
これはぜひ面白いんで、
こちらこそ皆さんありがとうございました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、スタジオスモーキーのカロスです。今バンコクにいまして、今年3回目のタイツアーなんですけども、まあ、ディナーが一通り終わりましてね、
はい、
まあ、バンコクといえばこの方、
はい、デレッチャの星で
ございます。
お邪魔しております。
相変わらず酔ってますよね。
はい、
乾杯乾杯乾杯。そして今回のバンコクツアーの、
はい、
もう MVP はこの人しかいない。
そうでしょうね、はい、
ご紹介しましょうか、
はいはい、
名古屋の、はい、名古屋にお住まいの、
はい、
名古屋から来た近藤さんです。
はい、名古屋の近藤と申します。
いやー、凄まじかったですね、今回の活躍ぶりは。
いや、今回時期的にもですね、タイ王国がですよ。
そうですね、曲がりなりにも
不敬団で捕まるよ、うん、
悲しみの状況にある中ですよ。
はいはい、
いいこと言う、うん、そうや。
あなたは、
はい、
黒い T シャツを着てますわ、
う
ん、今。
そう、一応ね、うん、やっぱり黒い T シャツ多かったですよね。
ね、そう、本当にね、
多かった。
こんなバンコクはやっぱ見たことない
ですね。そうだよね。で、なんか出店で結構、
はい、リボンとか、
リボンとか、あと黒いレクエム T シャツ売ってたんだよ、ね、
う
ん、
多分感覚的には、73で黒い服が、
多かった、多かった、ね、多かった、多かった、多かった、多かった、それ分かります。
1ヶ月以上経ってるので、
はい、そんな中で、
うん、
近藤さん、
はい、
今回僕、近藤スイッチが入りまくったシーンをいっぱい見てきたんですけど、
あ、そう
です。まず初日、
はい、
タツヤの店行きましたでしょ、我々。
あ、行きましたね。
タツヤの店で。
ちょっと、寄せ100、
はい、
ならば、
はい、
うん、この、これから話されるお二人の話に僕は何も入ってないっていう、はい、達也の店も僕は行ってないから、
ね、あ、行ってないの、
分かった、行った
よ、そうそう、分かった、だけどあなたは我々のやっぱり名誉役員、
まあ、そうですけど、
かつ
情報もちゃんと握ってます
から、ウィットネスみたいな、
はい、
まあ、ミスター、あ、ジョー樋口みたいなもん
です。だけどこれを聞いた方は、あ、星さんは毎回どこでもそういうとこ行ってるんだなってなりますから、
一応まあちょいちょいは行ってるけど全部は行ってません
全然
はい、
ちゃんと、はい、顧問としてちゃんとやってますかってい
う、そこで今日のスペシャルゲストもう一人います
よ、はい、
タイといえばこの方、
はい、
大阪のタイおじさん、
はい、
タイおじさんです。
レオさん、
レオさん、
今年タイでお会いするの3回目ですよ、
ね、3回目ですね。
で、大阪で2回や
った
大阪なんか少ないっていう、
少ないですね。ありがとうございます。
まあ、一応レオさんには、
はい、
タツヤの店でもご一緒してもらったんで、はい、近藤さんの、
まあ、タイおじさんです
かね。近藤さんとはだから、はい、違いますよ、始まりは、はい、エデンですか。
そこから今日は本が行かなきゃいけない。
そうですね、
始まりはエデンっていうすごいキーワード
が、キーワードがね、そう、そこから行きましょう。じゃあ、
そうですね、
例によって、はい、僕、まあ、バンコクに着いた日にですね、
空港から、うん、まあ、直行でですね、はい、まあ、エデンクラブに行ったわけですよ、はい、でレオさんからです
ね、まあまあ、そう、 僕はあのカルロスさんと同じフライトなんで、はい、
そうそうそう、
あのちゃんと
見送りますよ、
ね、前まで
行きます、あ
のお連れするのが僕の役目なんでね、
あ、まあ、チーナッシュさんも一緒でした
けど、はい、そうですね、
で私はバンコクから朝来たんで、はい、あのカルロスさんとか皆さんお迎えしようと思って、はい、エデンの前でこうスタンバイして飲んでたんです、
前回と同様にね、は
い、そしてそれをつぶやいて LINE に流したら、あのあのどこかで見たおじさんがやってる
あの MVP と今回 MVP 取る気満々の
あこんにちはっつって
名前の近藤さんここに現れたの、はい、
で、俺はエデンに行くつもりだあ、まあ、ですか、そろそろ来ますからカルロスさんとかって言ったら、
あと5分10分待ってればおそらく合流できたんです
よ、ね、できたのに、いや僕先行っていいっすか、僕先行っていいっすかって言ってほんでカルロスさんとかあと5分したら来たのに、あの先行っちゃったんですよ、
そ
ん
な時に入った瞬間に
そうそうそう、あれはどういうシーン
だったんですか、あれはですね、まだあの真っ昼間だったじゃないですか、前々からそのエデンクラブっていうのは興味あったんですよ、
なるほど、
で、はい、あの共通の LINE グループありますよ、
あのバンコクツアー用みたいな、
あれでね、あえてその風俗店に行きますって書くのもどうかなって戸惑いがあったんですよ、それで、
もう僕は、ちなみに他の人たちはみんなつぶやいてるわけじゃないですか、
そうそうそう、そこで、でもね、もうこの年、いい年してですよ、はい、あえてね、エデンクラブ、これから行こうと思うんですけど、みたいな。っていうの書くのも抵抗あったんですよ、
なるほど、ね、
でそれで、ね、一人行こうと思ったら、はい、レオさんが
門番がおったよね、
そっか、門番が
おった、門番でしたからね、
エデンクラブの前のゲートにな
るほど、じゃあこそっと行こうと思ったんだ
あ、そうですか、
あ、そうだった、だってあのカルロスさんが行かれるっていうのは僕知ってました、
はいはいはい、
で一緒に行かせていただくか、どうするべきか、
なんで言おうとしなかったんですか、あの一緒に行きませんかみたいな、同じような時間帯になるのか、
あ、そうそう、それはあったんですけどね、
何故その、うん、先行って近藤スイッチを入れようと思ったの、うん、
まあね、
まあいいや、
まあいい
や、
まあエデンをパスしました
エデンね、
はい、
パスでね、
エデン良かったですよ、まず
アリチェックインをされたわけ
ですよ、ところがね、今回のツアーでこの状態、この段階っていうか、まだまだね、前菜にしか進みなかった、
まあ、一回オフサイドしたぐらい
もね、多いですよ、まだね、体が温まったから、
そうそうそうそう、
こんなそれからまた驚愕の状進行があった
って本当に、
その後、うんうん、まだ一昨日の話ですからね、
そうですね、
うん、次の日ですよ、一晩明けて、
はい、近藤さんが、まあ、あの夜はね、みんな皆さん
飯食って、
はい、
あ、そんでそうだ、タジャンの店行ったんだ、
はい、
あ、そうですね、
そう、タニアの、
はい、
でタジャンの店で、
はい、
我々11人ぐらいで行ったんですよね、
はい、
で、まあ三段バラ楽しんでましたよ、
うん、
で僕の問い目の席が近藤さんの席だったん
です、あ、そうか、
近藤さん の、うん、その振る舞いというか、うん、行いっていうのは、うん、要はあの、セクハラ親その
まま全く
覚えてない
、僕はあのよく見てなかったんですけど、どんな
感じだった
ん
ですか、すごかったですよ、本当になんか僕が社会人になった頃に、ああの飲みに連れてしまったおじさんがね、こういう行動をよくやってたなみたいな、すいません、ちなみにあの、
はい、
差し支えなければいいんですけど、お年をお聞きしてもいいですか、
はい、あの僕名古屋の近藤は39歳です、今年で、
てか、カルトさんの方が全然年上
です、めっちゃ上です僕の、
はいはい、なのに、その昭和の親父を
あ、ノリがですか、
ノリがですね、
ノリがそんな感じになってます、
濃厚な昭和親父のノリを
なるほど、
見せてくださったんですね、すごかったですよとにかくデチコです。
あのですね、あの東海地方にはですね、
カルロスさん、
はい、
カルロスさん、
リスナーの方が、
いらっしゃいませですね、本当に。いやいや、
タイ人の方が入ってきた。
俺も一瞬、なんかお店の人が、
お店の人、
なんかもう一回出ていけみたいな感
じ。お前らうるさいよ、お前らうるさいよ、出てけみたいな。
ちょっと今ごめんなさい、音源実は撮ってるんですけど、はい、リスナーの誠さんが今お越しになりました、すいません抜けてきてもらってありがとうございます。
いいすいません。
じゃあちょっと続けますね。はいはい、続けましょう。
バイバイ
バイバイ
バイ。
あれマイさんマイさんは
マイさんマイさんはい
マイさんマイさんマイさんもう一回はい。
マイさんもう一回。マイさん
もう一回もう一回はい。はいはいはい。はいはい。
バンコ
ク。ガバガバ。
あれ誠さん俺なんか。マーチモニターかなんかで見たことあるんだけど、見たことある。マーチモニターのラウンド。
まあそういう話はあります。今日タズヤのお店ですよ。
タズヤのお店ですよ。
はい、
で、
で、
はい、あの東海地方には、はい、結構あるんですよ。そういう昭和チックな
スナブ系の。
確かにね、
確かに
ね、そこ僕ね一時期通い詰めてたんで、
その今住んでらっしゃるとこなかなかのこと
そのね普段の癖が
なんかホームグラウンド的な感じがしたんですか。
そうです
よね、もっと激しいことできる番組で、
でもあれはすごかったですよ。
あんまり記憶がないですけどね。
でしょうね。
なんかねぼんやりとですけど、誰かがあカルロスさんと思うんですけど、なんかアイハバペーンみたいな歌い出したり、
PBA
やってたやつ、PBA やりやったやった、
やりましたね。
誰かがカラオケ歌い出したり、
カラオケも歌った歌った。
エデンは誰が言ったの？
音声では伝わらないんですけど、
はい、
これを話している近藤さんの仕草がめちゃくちゃ可愛いんです。
モジモジしながら、
そうモジモジしながら、
モジモジしながらね、
あそうそう、まさかの、
まさか
の、近藤スイッチ入るとこういうことなんだっていう
のが、これは不慣れですから、
不慣れですから、
ごめんなさいね。
近藤スイッチすごいよね、でも、
でそれがまあ初日の夜だったわけですよ。でまあ散々バラね、ただの店で、まあセクハラを思いっきり
やりましたね。
やりましたよね。
うん、でその日の夜ってあのカスタムさんと合流したんですよ、ね。
違いますよ。
あのね、不安が、
はい、
終わったのがあれ11時とか12時ぐらいでしたっけ？
そうか、
あれがなんていうんですか？タニヤ
パッポン、
パッポン、
はいはい、
パッポンで、で皆さん解散されて。
はい、
で僕は残るって言ったんですよ。
はいはいはい、はい、
僕前に
中野
します
もんね。中
野の後の
残ったことは、
はい、
これ本当に、
はい、
ね、
すれ違った
かもしれ
ない。
すれ違ってます
よ
ね。 F1 ね、
はい、
ポスター、
はい、
F1 で別れて、
はい、
もう皆さん、
はい、
もうバラバラになりましたよ、はい、で僕は残るって言ったんですよ、
はい、
F1 に、うん、F1
に残るって言ったの。
いや F1 じゃなくてあの
パッポンに残る、
パッポンに残るって言ったの。
カスタムさんとご一緒だった
んです
か？で
僕も、うん、一人で
その活動を、
うん、その活動ね、
はい、
そして、うん、あの後これ言っていいか分かんないですけど、
は
い、もう思いっきりおもらししましたもん。ごめんなさい。
これ流しますよ。
あ、いいっすよ。
おもらし、
うん、あの
おもらし、
トイレ行きたくて、
また欲しいっ
す。今度スイッチ押したらあかんやんか。
トイレ行きたくてですね、
はあ、
ケンタッキー行ったり、
はあ、
いろいろしたんですけど、はあ、ギリギリ間に合わなくて。
いっぱい店あるやん。ちょっと待って、
あのね、
何ぼでも店あるじゃないですか。
すいません、おもらしにも二通りあります。
いや、まあまあまあまあまあね、
まあ、
それはより厳しい方
を。いや、それはそうです
。すごいいっぱい飲んでましたから。
かなり飲んでたよね。
そのおもらしたるや、
量は半端ないっていう。
そうでしょうね。
じいちゃん、じいちゃん
収録中の
マジで。でそのダメージがかかって、
うん、
次の日パタヤ組の
おもらしたまま、おもらしてあの俺今日酔ってるなと思って帰られたんですよ。
帰りましたね。
さすがに。 もよし、そして、はい、次の日パタヤ組と、まあ、天満組に分かれましたでしょ、はい、で我々、まあ、僕と星さんとかは、はい、天満組だったんです
言ってますね。
パヤオジさん組がパタヤ組だったじゃないですか。
僕も行きたくて
しょうがない。パタヤ組にエントリーされてましたけど、
大橋しなくらい酔ってったから
行けなかったわけ
です。朝起きれなかったでしょ。
ところがこのパタヤのツアーに参加したかったがためにまた新たな近藤スイッチが入ったということですよね。
そうですね、
はい、何があったか言ってください。 Tinder で、はい、例の、はい、ボーイッシュ LB ラヌンちゃんと、
はい、
マッチしたと。マッチしまして、マッチしただけですまなかった。
あのラヌーンと、
はい、なんとマッチした結果、はい、ランチを、はいね、はい、ご一緒できることになりました。
光栄にも
光栄にも。そうですよ。そして
それに終わらず、
はい、はい、近藤スイッチが入ったところで、
はいはい、バトルですよね。
バトルね。あれはバトルになる、うん、あれはバトルだと思う。そして
そんなつもり全然なかったんですよ。
そうなの。なんかさ、事前情報っていうか、まあ、さっき軽くお話聞きましたけど、近藤さんは英語がね、その喋れないからコミュニケーション取れない、
うん、全くダメです。
全くダメ。でもラヌーンは日本語できないんですよ、
うん、できないですよ。
でそのコミュニケーションを取るとかいうか、まあ、仲良くなりたいから、うん、近藤さんはお酒を入れたんですよね。
まあそうですね。
でそっから出てきたら、うん、お酒入った瞬間に出てきた英語が
何でしたっけ。
何でしたっけ、
あのキーワード、うん、
Do you like sex? 僕もこの文法しか分かんない。
絶対それだけで
出会って2時間ぐらいでしょ、うん、2時間ぐらいで言った言葉が
Do you like sex?
そしてヤツは何て言いました？
Oh yeah。 なんか
大事に受けてます。大事に受けてます。大事に受けてます。
なんかまんざらでもないなみたいな。そう受け取ったんですけど、
もう別に僕普通にランチ食って、はい
はい、そういう男がね、うん、Do you like sex って言いますか？
っていうふうに言葉が入ってね。
でもそれしか分かんない。
近藤スイッチはおかしいでしょ。
すごい。いや、だからね、それで終わればまだ話は変わります。そして
ね、さっきも言ったと、まあまあ間が持たないからそういうアダルトトークに、ね、持っていくしかなかったんですけど、で自分のホテルに来てもらいました、
はい、あのラルーンを、
あのね、
あのラルーンですか。
一言言ってきますけど、はい、あの前8月のパタヤツアー、まあ、タイツアーの、うん、報告をした時に、うん、ラルーンに関しても結構触れてるわけですよ僕、
うん、も聞いてました。僕
聞いてますよね、はい、要するに体格的に、はい、カルラス、はい、星の間ぐらいですよと。僕身長181センチ、
星さん175です。
間ってことで178ぐらいって話です。
軌道さんのぐらいです
か。でもね
そこで分かるんだよ。全く置いてください。
そして骨太、うん、あ、
はい、でも太くはないですよ。
太くはないですけど、ただ骨は太いですよ。
あ、いやいや、それもあのどっちが知ってるかっていうと、もうカルロさんじゃないからね。
まあね。
もはや
そうだ、うん、そして近藤さん、でも近藤さんよりでかかったでしょ。
でかいですね。
でしょ。
僕170ぐらいなんですけど、はい、あの、あなたよりでかいよってメッセージ来ましたから。
ああ、でしょ。まあその段階でほら、ある意味ね、ジュニアヘビー級とヘビー級の戦いになるわけ
で。そうですよね。
よく挑みましたね。
そのカルロスさんが、まあ、一応お断りしたそのラヌーンをですよ、知っていながら回収するというか、あの
やっぱりさんの悩みですね、
カルロスに貸したいという。
いや、そういうことじゃないですよ。
じゃないですか。
僕はやっぱ一リスナーなんでね、あの放送をより楽しむところ、謎に
これがあのラヌーンか。
あ、そうっすよ。
興味から始まって、
これね、大事な言葉ですよ、うん、あのね、要するに共有したいんですよね。
まあ、もちろんね、
共有の前、
シェアですからね。
シェアっていうのはでもね、うん、
共有の前に何が必要かってそういうことあるんですよ、はい、共感が大事なんです、
はいはいはい、
あのね、今時のねビジネスシーンによく言われる共有って言うんですけど、はいはい、その前に共感がないと共有はできない、
シェアできない、
シェアできない、それは近藤さんはまさに体を張って、
ちょっとそれで言ったら、はい、あのカルロスさんは NG 出してるのに、はい、近藤さん食べるって、
それは近藤さんが、ね、
共有でき共感もできない、
それは近藤さんが考えたのは何故カルロスが NG だったのかっていう、
あ、知りたい、
そういう感覚を共感したかったんですよ、
見たい見たい、
ダメだったかもしれない、うんうん、いけるかもしれない、でも何故僕がダメだったのかっていうことを近藤さんが
知りたい、体を張って知りたい、
共感したかった、そう、うん、で体を張ったわけですよね、
そうですよ、
はい、そしてあのラドゥンの行事はどんな感じだったんですか、
えラドゥンの行状は
行状
要するにあの行い行いでしょ、
はい、
これがですね、はい、もう攻撃力がとにかく高い
やっぱり、うん、あのちなみにどういう技を繰り出す
ですね、はい、噛みつきでしょあと引っかきでしょ、
噛みつき引っかき、
うん、あとは
急所攻撃
握力がとても強い、
クロー攻撃が強い、
どれだけ僕
ブラッシーとブリーズソフト、
プリーズソフト、プリーズソフトって言ってるにもかかわらずこうリンゴ潰す勢いなんだ来ましたか、
クリストフェリックみたいな、
クリストフェリック
いつでもお前の球は潰せるんだよ
みたいな、ちょっと怖くなかった
あでもね、僕はそのね放送でいい人っていうのは、
そうそう、人はいいですね、
情報があったんで、そこはね、はい、大丈夫ですよ、
身を預けることができた、
はい、悪い人じゃないんだろうなっていうのは、
でも引っかきはしないと思うんですよね、
いや引っかきもうやばいっすよ
その引っかくシーンってどういうシーンだったんですか、
そこ掘り下げんの、
そういやだっていや噛むの分かるよね、
それはまあ共有の逆がありますから、あの、うん、
まあ多少
俺リスナーさんがそこまでやっといてね、はい、で、はい、近藤さんが体験したわけじゃないですか、
はいはい、
ね、はい、それを知りたいっていうのはやっぱ、いや、
あのこれは俺が知りたいわけじゃなくてリスナーさんが知りたいはずなん
で、だからそれはやっぱそれカルロスがリベンジするべきだと僕は
思う、死ねえよ
いやでもラルーンはね、
はい、
いいですよ
あれちょっと気に入りました、
あのね、はい、さっきもねちょっと言ってたんですけど、
はい、
うつむいた表情が、
はい、斜め45度ですね、
うん、こううつむいた表情がですよ、はい、携帯を見たり、はい、ご飯食べたりする表情がザードの坂泉そっくりなんですよ、
でしょ、ちょっとボーイッシュで、
ちょっとボーイッシュで
した僕はあの北斗の拳のアミーバって言ってましたからね、
違いますよ、正面見たら、はい、かなり厳しいですけど、
でしょ、
うつむいたら、
はい、アミーバがこうやってうつむいたらこのザードの坂井泉になるっていうことで、うん、よろしいでしょうか、
いやそうですよ、
そうですよ、
いや思ったんですよ僕、
はい、
うん、うつむいた表情は
まあでもいいとこ探すのは得意なんですね、
いやでも人はいいとこ見ないとダメですよ、
まあ確かに
当たり前ですけど、
うん、なるほど、
でもまあ
でも正面は言えたもんじゃないぐらいのこと言っといて、
いや正面はきついっすよ
そこでもやっぱそのうつむいた表情が
正面の表情
がきついっすよみたいな、
それはきついよね、わかる、
ザードラルバンクみたいな表情するんすよ、そこにね、それ惹かれちゃいます
ね、うつむいてるから表情もクソもないけどね、もう髪かかってるし、
う
ん、
ちなみにそのまあそういうある意味ボディとボディマッサージがあったわけじゃないですか、
ありましたね、
ありましたよ ね、でその結末的にはどういう結果が出たの、
結末は
要するに、うん、スリーカウントを取られたのか、
うん、
ギブアップ負けなのか、
うん、
反則勝ち反則負け、うん、あるいは両者反則、あるいは 両者リングアウト、いろいろありますけど、
一応
傾向的には傾向的には
、はい、差音もあったわけですけどね、
ありましたよ、可愛いのが
球は
あります、あります、
ありありですか、
ありあり
らしいの
可愛いらしいの
ね、これも注射のみのノンオペレーション、うん、
なるほど、ね、時間切れですよ。
時間切れ、
え、時間切れ、例えば60分一本勝負でいう、60分経過しても決着がつかなかった。
あれは何ですか、
泥試合って言われじゃないですね。
88.8 猪木対藤波の、
あ、そんな感じですよ、
伝説の、うん、ああいう名勝負が、う
ん、名勝負じゃない、名勝負で、お前が迷う勝負で
泥試合、これ
泥試合、
なんか長州鶴田戦の
方がお互い迷ってますよ先に泥ありきみたいな。
あ、そう
なるほど。だってね、はい、あのラノーンがね、ラノーンちゃんがね、はい、もう一生懸命やってくれるんです、
はい、
もうそれ見てたらね、
はい、
もういいよってなったんですよ、
はいはい、
もう一生懸命手を動かす、口を動かす、
はい、
で僕はもうあまり元気ないし、
はい、
ね、もういいですよって、
はい、
もうそうなったんですよ。だからもう時間切れですよ、時間切れ引き分けですよ、で、ね、で自分でもやるそぶりも見せたけど、
はい、
もうめんどくさいしもうまたねって、はい、ネクストタイム、
うん、なるほどならんよと、
はい、
これはまあ、近藤さんはね、まあ、時間切れ引き上げと言ってますけども、
はい、
まあ、僕に言わせれば、無効試合ですね、たぶん。
無効試合ですか、
無効試合。
どの口が言ってるんですか、ちょっと。無効試合これは無効試合でしょうか。
ってことは、
カルロスが、また戦いに参
戦。いやいや、僕はどうしたかというと、僕は試合放棄ですから、敵前逃亡。
その人が、そのリングに上がってる人のことを、なんで無効試合と言えるのか。
ただ上がりたくねえもん、あのリング
は。負け犬の遠吠え
でしょ。負け犬、負け犬というよりは負け犬かもしれないけど、
ね、僕が見てね、はい、僕からこの近藤さんとカルさんにどっちにジャッジ上げるかって言ったら、近藤さんの勝ちでしょ。
まあ、
リングには上がってるんですから。
まあそれはそうなんだけど、まあ、俺はちょっと上がるリング選ぶよって話だよね、近藤さん。
いや
でもね、いい人ですよ、本当。それは間違いないですよ。
なんで共通点そこだけなの。
でもそれは間違いないよ。なんかね、全然危険な感じで呼んで
も
ら
ったことある。それで僕も何時間ですか、7時間一緒にいましたから。
いたからね、
はい、あの人がいい人なことは知ってます、
はい、そう。だから距離が10センチ以内まで来ない限りはいいやつなんだよ。10センチ来ると危険を感じる、
はい。まあ、だから僕にとってはリングに上がらなかったカルロス、リングに上がったけど決着がつかなかった。
何故リングに上がらなかったっていうのは、俺はヒクソングレイシの理論だ。
だから
もう負けいいくさはしない、そういうこと。400戦無敗っていう、
なんで無敗なのか、要するに負ける相手とやってないの。
無効試合は、
はい、
負けには入んない。
無効試合最大の屈辱でしょ。
まあそうです。何が負けたか分かんないですよ。
屈辱だよ、無効試合は。
これこの話の流れだと、はい、カルロスさん勝ってるようになってますけど、
ね、いや
監修からしたらですよ、
はい、
一般ピープルです
よ、うん、
そのリングに登ったってことが、
そこまで言うんだったら、はい、リスナーさんから意見を集めよう。
なるほど。
近藤さんの、
はい、
取ったこの、
はい
はい、
なんつうの、
うん、
ランヌーンと
マッチメイクが正しかったのか、カルロスがやった回線拒否が正しかったのか、どっちが正しいのかを、この配信が終わった後1週間、
もうそうですね、
カルロスさんってメールください。
来るわけないでしょ。
いやもうこれもらいましょうよ。
はい、いいっすよ。
そうですね、
もうどっちが正しいかリスナーさんの判断に任せますよ、これは。
はい、ラヌーンの家まで送っていって
送りましたよ、はい、ラヌーン知ってますよ、僕
マンションの家の、
はい、エントランスで、
エントランスのトイレで、
はい、
帰った。
トイレじゃない、エントランスでタクシーやったから、
タクシーで逃げ帰ったことを、
はい、
自分のホテルに仲間を呼んで、はい、マッチメイクをしたことを、
はいはい、
この出会いもね、
はい、
すごい、あの本当奇跡だと思うんですけどね。
奇跡だよ。
動画で出したいくらいいい顔をしてましたね。
うん、今でいい表情だよね。今ホッサンのあれなんで、クリエイターの目
つきがつい たよね。
だってもう普通に過ごしてたら、もう絶対に
こんな表情撮りたいよね。
言ってないですよ。マジで。ホッサンがマッチして、
ああそうですね。僕も Tinder で、
はい、
ラヌーさんとマッチして、
ね、なおかつ、
はい、
ね、思い。
なんかね思い立ったのかなんか分かんないですけど、はい、プラッとアップしたんですよね画像。
そうそう、いや思い立ったっていうか、うん、これがあのなるんですかってあの顔が違いすぎたんでね。
あ、そう
なの、はい、あ、そうなのって
間違いないこれ
は僕はもう知ってました
から。あ、そうですね、はい、でそれがなかったら僕絶対行ってないんですよ。絶対行ってないですよ。だって名前なんか見てないですもん。で、ね、名前なんか覚えてないですもん。
なるほど。ちなみにあのビデオは見ないと
思いますね。
それで 見てある意味実物としてるわけじゃないですか。今年の詐欺っていうかその何なんですかあの
ビデオ映像がフォトショップね、フォトショップの
加工してるわけでもない。
ビデオは映像だからね、名前
が。そうだから加工してないダメを知ってて、うん、行かれたんですもんね、
うん、いやそこまでがねすごいじゃないですか。
いやいや、そうご飯食べるまではまあそれがリングじゃん。
でもね、じゃあ分かりました、この判断はリスナーさんにお持ちします
よ。はい、
ご意見を聞きましょうよ、リスナーさんに。
はい、
カルロスが正しいのか、要するに試合本部のカルロスが正しいのか、リングに上がって向こう試合になった近藤さんが正しいのか。
いや、いいっすか、うつむいた顔は坂泉ですよ。
ちなみにですよ、
はい、
どっちが戦ったか、よりファイトをしたかっていう僕の意見は近藤さんだと思うんですね。
そうなんですけど、はい、僕は、は
い、そうです。
いや、いいですか、これ言わせてください。
そうです、どうぞ。あの僕でも、はい、あの試合はしませんから。
そうだよね、はい、そうだよね、はい、そうだよね。
僕はあのそういうところには、はい、
僕はでも僕は試合はしてませんよ。ですけどそういう紳士的な振る舞いを彼女にはしました。あの雨の中ね、
雨の中
さして送り届けたりね、
彼女が気づかないようにちゃんと僕はやりました、
はい、
だから出会ってから別れる、はい、2時間前くらいまで僕はずっと死にましたから、
はい、そうだからね、お泊まりのアパートとか、
そう、
ね、そう、
そこはしてないですけど、ご飯食べた後は僕は夜ご飯食べ
たら分かりましたから。これちょっと聞いてくださったお客さんじゃなくてリスナーさんね、
そう、判断基準が難しいですよ、
はい、そうだ、メールはめんどくさいんで、ツイッターで、
はい、アンケート
、ね、アンケートありますよね、はい、これをこの配信した後に、はい、ツイッターで流しますんで、はい、要するに近藤さんが正しい、
はい、どういう目で見たらいいですか。
いや正しくない、いやいや、要するにどちらが正義かって話です。これはもう聞いてくださったお客さんがどっちを支持するか、はい、これツイッターで流しますんで、
勇者か、
はい、
どうか、
そう、要するにそう、どっちが度胸がブレイブなのか、ブレイブなのか、
どっちがブレイブなのか、
そう、
それはもう俺近藤さん。
星さんはそうですね、
やっぱりブレイブかどうかで言ったんね、
星さんはそうね、
その通りだよね。
ちょっと分かんない、
ボケ通ったね今。
そうでしょ、いや、それは分かんない。
じゃあ分かった、じゃあ自分ならどうするかだったら、
それでいこう、
それは
それでいこう、
あの
彼女さん、いやいや、どうしよう、難しいなこれ、これ難しいね。
ナヌーさん、皆さん知らないですか、
ね、そうだよね。
でも、
まあ、
でも近藤さんは、そのリスナーさんとして、その話を聞いてて、はい、でマッチして、
はい、
で、そこまで行
ってるわけですね。そうですね、そうですね。
それは、
まあ、勇気ある、度胸あるよね、勇気ある。
それはもうブレイブじゃないです
か。ブレイブだね。
そこの判断基準で言ったら、絶対負け
るでしょ。俺、チキンだよね。
そう、チキン中のチキンじゃない。
チキンだよね。
そうだよね。雨が助けてくれたって。
キングオブチキンだ
よね、俺。何を言ってるの。
ああ、ありましたね。
そうですね、
難しいな、
まあまあ、でも
じゃあ単純にこうしましょう、
あなたならなやるやらない、いや
じゃなくてそれはやらないに決まってるんですよ。
いや決まってないよ、
あそこ
やった人がおんねん、
やってますよ、やってます、近藤スイッチがないかどうか、ほらあれがあるじゃない、
だから、まあ、
じゃなくて
ある程度もうヒント与えてるじゃないですか、
はい、
か
そうそうそう、
やるやらないでいいんじゃないですか。
じゃあシンプルにあなたはどちらを支持しますかにしまし
ょう。やりたいかやりたくないか、
だったらやりたくないに決まってるよ。
いやそのことないよ、
だって考えてみて、そもそもレディーボーイじゃもうレディーボーイでもないんだよ、ゲイボーイなんだよ、
ホサブス情報言わない
そもそも
ボーイしたレディーボーイでええやんか、
ボーイしたレディーボーイなんだよ。だからそれを踏まえた上で、まあ、そっか、こうしよう、 どちらがラヌインにとって良かったか、これにしようよ。だってラヌインが傷ついたの傷つかないから、これが大事だよね。近藤さんは無効試合でした。お互いノンフィニッシュ。
まあそうですね。
ね。で僕の場合、カルスの場合はリングに上がらなかった。
はい、
なぜならば試合にならないと思ったから。
はい、
どちらがラヌインにとって良かったか。
これをラヌインにとって良かったか。
当たり前じゃないの。だから聞いてくださった方がラヌインの気
持ちでもええけど。
良くないよ。良くないよ。良くないよ。これにしましょう。これが一番公平だよ。
そうか。
ラヌンの気持ちになって。
ラヌンに聞きましょう。
そう。聞けないから。
そうだよね。
聞けないから。
最終的にどっちか知りたい。
だってラヌンは僕の近藤さんが友達知らないんだ
から。ツーショットの写真を。
いやいやいや。そんなやめてやめてくれる。
今。
ありえない。やめてよ。
どっちが良かった？
いやいや、本当やめて。もう素直にリスナーさんに聞きましょう。ツイッターでこのアンケートを
出してみまし
ょう。ラヌーンにとってどっちが良かったか、二択で。
どう思いますか？
近藤さんが良かったのか、太郎さんが良かったのか、二択で。ツイッター流してます。ツイッターのフォローをしてない方は、カルロスレッドワンで、ツイッターの検索してください。
はい、
で僕のツイート、
はい、
一応フォローできますので、
はい、
でアンケートも流れますからね。
はい、それで行きましょう。
それで行きましょう。これ公平なんですか、
うん、
ね。
はい、
まあ、2人が OK っていう
のは我々 OK ですか。大丈夫
です。
マッチアップで、マッチアップで、
はい、
マッチアップで今握手してます
からね。マッチアップしたところでどうでもいい
からね。大
事なのはこの3人がラヌーンとマッチしたって。
うまいな。
いや本当奇跡ですよ。
そうですね。
こういうハプニングがね、やっぱりあるわ
け。だからバンコクに来られる方は、
はい、
で金出される方は、
うん、
ラヌーンすぐ捕まるから。
そうね。だからラヌーンがどういうやつなのか知りたい人は、ラヌーンとマッチして即コミュニケーション取りましょう。
そう、はい、その時はそのカルロスとか近藤とかは
言わないでください
。
でそうするとラヌーンのがすごい人気が集まっちゃう。
そうですね。
ラヌーンモテちゃうかもしれない。
モテモテです。
で必ず何かあったら、はい、我々にリアクションを欲しい。
そうですね。は
い、
そうですね。そうすることによって僕ら罪の意識をなくせる、
はい、そうそう。
僕らって俺何も罪の意識ないけど。
でも一応マッチするからね。で俺ちょっとこれ宣言したいです。
はい、
これでマッチしてコミュニケーションを取ったり会った人間が10人超えたら、
うん、
ラヌーン部を作ります。
何そ
何
それ
何について語ろうの
部長は誰だ
部長近藤さん。
ナイスよ別に
部長も
今のところは近藤さん暫定部長、
暫定部長
で
いろいろしてますからね。
でこれで、
はい、
フィニッシュに至った人が部長になるってこと
は、ああそうそうそう、
くだらねえな。
僕はね今日無理でしたから。
カルロス発信なのにカルロスさんはそこの土俵には上がらない。
所詮試合放棄ですから。
はい、
こういう感じですよ。
いや、そういう感じ。はい、
それ、ランニングとってどっちが良かったか。
そういうことです。
それ負けた場合はどうするんですか。
負けた場合は知らんでもないけどね。
ランニングに、はい、I love you っていうメッセージを
車椅子に仕上がったキットゥン、キットゥン、
キットゥン、キットゥン、キットゥン、キットゥン、
いろいろ考えておきましょう。
ミスユーでいい
罰ゲームもね。
はい、
まあ、ちょっととりあえず
勝負ですから。
はい、勝負は勝負なんで、はい、まあちょっとそんな感じの、はい、バンコクツアー、
はい、
今年第3回目、
はい、近藤さんの話まだまだありますからね。
続きは
あるんですけど、
はい、ちょっと
でもあれにもありすぎるんで一旦これで切ります。
はい、ありがとうござい
ました
。ありがとうございました。
相互の俺のトップギア。
はい、今週から始まりました相互さんの企画ですけども、
はいはい、どうも相互です。俺のトップギアです。ちょっといつか恥ずかしいからね。
コーナー名。
コーナー名。
あ、コーナー名
ですね。
男爵プレゼンツ、俺のトップギア。
そっちの方がいいか。
どこにギアいるんです
か。本当ですね。
まあね、総合さんといえば本当に車好き。一発目ということで、
はい、
この男爵の、
そうです
ね、俺のトップギアじゃない
ですか。車遍歴じゃないけども、はい、まあ、昔のことをちょっと語りたいかなって
、はい、
皆さんとも話しながら、
はいはいはい、
まあ、皆さんのスモーキーズのメンバー、まあ、比較的同世代が集まってるんですけれども、
ね、
はい、まあ、やっぱり私18歳で免許取ったんですが、 皆さんも18歳とかで免許は、
まあそれぐらいじゃないですか、大体、ね、
その時になんか憧れた車とか免許取ったら欲しいなという車があったりしましたかね。
僕はね、まあ若干世代が一緒なんで、
はい、
あの当時って僕は、ね、一番最初の車って、うん、今でも覚えてますけど、セリカのペケペケ、
はい、
WX
よろしくメガドッグ。
すげえじゃん、
それはすごい。
それ
2000、2800、いや、2000、
うん、
あのすごい古い、うん、
いやすごい、まさかそこいきなりそこが出てくる
とは思わなかった。あれが僕の最初の車だったんですよ。それはあの正規のルートで買ったわけじゃなくて、
はい、
先輩から譲ってもらったっていう、
はい、
でもも
っと悪いルートで買ってると思いましたけど、
ノースターチャー口が古いんで、初心者がね乗りこなせない、めちゃめちゃ乗りにくかったんですよ。あの当時のセリカがペケペケですから、ノースが長いんですよ。でもまあね、買ってて、もう譲ってもらって最初に急にぶつけてコーナー曲がろうと思ったら、もう全く感覚分からない。
そうですね、免許取り立てで WX ちょっと、
まあ、あれ
は長いかもしれない
ですね。無謀でしたね。ただあの当時は、うん、まあ、ペケペケもそうですけど、うん、あとあのいわゆるデコメの、
はい、
あの Z、
はい、
かっこよかったんですよ。
かっこよかったですね。
あんなのがね、
流
行ってた当時で、うん、でまあ、Z はまだね高価でとても手が出なかったので、うん、ペケペケは少しあの要するに古いやつであれば、
はい、
まあ、先輩がね買い替えるって
言うんで、そうですね、多分カルロスさんの時だと、
はい、
31型 Z って、まあ、前期か後期かどちらか、多分後期型になるかと思うんですけれども、
はいはいはい、あ、その時代で、
まあ、僕もその Z31 は欲しくて、はい、まあ、もちろん買えなかったんですけれども、
はい、それは無理で、まあ、ペケペケで、まあ、それがもうすぐダメになっちゃって、
はいはい
は
い、
次はあのセドリックの、
うん、セド、はい、
430、
お
う、もうハードトップですかね。
わかります、わかります。大ブレイクしました。
はい、あれもまた先輩から譲ってもらいまして、でこれがまたね、クラスもんで、
はい、
2台がでかいもんですからね、はい、燃費がね、
そうなんです、当時のセドグロの430は、ね、
リッター2とかでしたよ、
リッター2って
言ったんですか。リッター2、
あれ80リッターぐらい入るんですよ。
あ、はい、そうです、
ね、でリッター2しか走んないんで、
はい、
200キロ走んないですよ、
80リッターも入る
のに。しかももう古いもんですから、
はい、
あのね、終わったのがね、急な坂道を登ってて、うん、いきなり走んなくなっちゃって、それでエンジンが止まって終わったっていう。
いや、僕にとってちょっとカルロスさんがそういう制度とか乗ってるの意外でしたね。
そんな感じです。
結構なんかナンパカーを乗ってるのかな
って 思って
たんですけども、
そっから自分でちゃんと、
はい、
あの先輩から言ってもらうんじゃなくて、自分でこう、はいはいはい、どういうんですか、
うん、
あのディーラー、中古車ディーラーで買うようになって、そこから先はずっとナンパカーでした。
あ、はいはいはいはい、え、ちなみにマルコさんはどういった車乗られてたんですか。
僕はですね、あの、うん、古くはあのホンダの VTEC エンジンとか、
うん、
あと
VTEC エンジンは車じゃないからね、車種じゃないからね。あえて言うけど
シックか CRX
か、そこはインテグラです。
はいはいはい、
まあ、いや、もういいじゃないですか、
すいませんでした
。
いや、僕すごい当時やっぱ免許取って、はい、まあ、僕はあの、まあ、憧れてた車があって、はい、その時当時はプレデューで BH 型っていうやつで、あ、まあ、それこそちょっとノーズが長めで、うん、リトラクトブルのヘッドライトがありまして、うん、まあ、いわゆる当時デートカーっていうのが
生まれてたんですよ。あの、僕4代目が実はプレデュー
だった。あ、そうだったんですか。です、 4WS とかそういった
やつですか。いやいや、
その前の方
も18のペケペケです。
WXSI じゃなくて WX 型の方ですね。
あえてミッションにしました、
はいはい、ミッションですか、
はい、
僕でミッション結構珍しいですね。
珍しいですね、
元々ですから。あのリッタッタでアップライト
で、いや、僕乗っていなかったんですけど、すごい憧れた車で、はい、
何が良かったかというと、
はい、
運転席からから助手席が倒せるんですよ。
僕それが言いたかったんですよ。それが言いたかったんですよ。
落ちちゃいました。
もう最強のデートカーで、運転席側からあのリクライニングのレバーがすぐ横についてたんですよね。
あれを下げる、はい、上げると助手席がターンで倒れるんですよね。
もう究極のまあデートカー、いわゆるナンパとかでもあって、やっぱデートした時、当時はまあ
ごめんなさい、
いえいえ大丈夫です。
いちゃった、
まあ、都内でナンパした女の子とかを、はい、都内でぐるぐるドライブして、はい、海、まあ、海辺、まあ、今はお台場ですけど、当時晴海とかそこら辺も行った中で、東京の夜景を眺めながら、そのリクライニングレバーを
いや僕も乗ってなかったので、はいはいはい、この実家の話を聞いて、はいはいはい、もうめちゃくちゃ憧れてまして、
うん、確かにあれは使いましたね。
本当ですか。僕当時からずっとサーフィンをやっておりまして、はいはい、まあ、そのプレリュードもトランクスルーにもなっておりまして、だからトランクからサーフボードの中に入れて、はい、お姉ちゃんと一緒に、はたから見るとサーファーではないんで、そのスポーツカーで見に来るっていう、はいはいはい、そういった格好良さにもすごい憧れてたものですから、まさかこんな身近にそんな乗ってる方がいたっていうのがちょっとびっくりしました。
あの当時はスポーツカーって原則 FR だったんですよ、
はいはいはいはい、
プレリュードは FF だったん で、
そうですよ、ね、
運転はしやすかったんです、
はいはい、
で、あの当時も結構スキーも流行ってました
ね。そうでしたね。
だからスキーはやっぱり雪道を走るので、まあ、FR より FF の方が、
はいはい、そうですね、FR だと怖いですから、スキー、まあ、今スキーっておっしゃってたので、はい、スキーに行くスポーツタイプの車で流行すのがセリカ。
セリカでしょ。
私のファンタジーですよ。
そうです。
これですよ。これ。これ。ポリチョコレクション。
あれもすごいかっこよかったですよ、ね。
セリカ2000 GTR です
ね。そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。僕はそういうすごい車に憧れてたんですけれども、はい、まあ、当時私が乗ってた車っていうのは日産から発売してた、はい、
シビア、
いや違うんです、フォルクスワーゲンのサンタナっていう車があって、
ああ渋いな、
もうちに中国でいっぱい走ってた車なんですけども、
上海のタクシーは皆さん
そうなんですよね、
だからサンタナ乗ってたんですか。
そうなんですよ、サンタナ乗って、当時私はもう免許取る前からやっぱそのサーフィンずっとやってまして、やっぱサーファー、僕の周りのさ、やっぱサーフィンやってる先輩は、はい、いわゆるバン、
はい、
まあ、マーク2、
はい、はい、
ブルーバードバン、うん、それもかっこいいなと思って、ね、知ってましたし、
マーク2のバンかっこいいですね、
僕の親友みんなは属者だったんです
よ、はいはいはい、
まあ、クレスタ、マーク2とか、はいはいはい、レパードとかさ、はいはい、ま
あ、
それは嫌だ、
あ、無駄なハード
とか、ね、そうです、そうです、まあ、私はちょっとおしゃれな感じで海に行きたいなっていうところで、でもやっぱ当時は18歳のお金もないですし、もうなけなしのお金とは、まあ、ローンを組んで日産から発売してる、まあ、ワーリアが会社と思ってたんで、
あの日産から
発売してたんですよ。
そうなんですか。
当時
でもね、すごい車体が重くて、
はい、
なんか外車っていうかワーゲンっぽかったんですよね。
そうです、もうガタガタガタガタ乗ってましたけど、はい、エンジンとかでも、まあ、もちろん中古車でしたけれどもね、まあ、それを乗って、まあ、サーフボードを手に積んで女の子と海に行くっていうのが、まあ、女の子と海に行く前にディスコに行くっていう、はいはいはいはい、そういうルーティーンだったんですけれども、
いやらしい、
それはサンタナ何年ぐらい乗ったんですか。
私当時3年ぐらい、あ、
結構乗ったんですね。
その乗ったんですけれども、もうそのサンタナがですね、僕がの3年間乗ってる間でオーバーヒートの5回
しか
も全てデート中
マジっすか。
はい、
いやでもね、これ相馬さんカバーするぐらいなんですけど、あの当時、はい、まだオーバーヒート結構ありましたよね。
ありましたね。
ありましたね。僕もだって何回かそのプレリュードでオーバーヒートしたことありました。
プレリュードもあるんだ。
ありました。
あ
のね、厳密に言うとオーバーヒートする前にもう、はい、何か手当たりしたんですけど、はい、水温計が上がりきっちゃうんですよ。
はいはいはい、
あの当時本出しちゃって、そのいわゆるローアンドワイドっつって、
うん、
車高が狭くて、
はい、
トランクエンジンルームがね、ぎっちり詰まって
るんですよ。パンパンでしたよね。
だから熱がこもりやすかった、
はいはいはい、
あの当時ね、日産車は割とスカスカだったんで、はいはいはいはい、それはなかったんですけど、はい、ホンダ車はとにかくエンジンルームがパンパンだったんで、
はい、
やったら水温が夏に上がるんですよ。
そのやっぱりカリノさんのダブルエッツの臭いっていうのはやっぱりさらにパンパンだったんで、グリル開口
部を持
って
くるんですよ。そうなんです
よ。マジ
か。なので、あの夏場はね、ホンダ車は危険だ。
渋滞がヒヤヒヤだ
そう。
私もそうだったんですよ。水温計が一気に渋滞にはまるとどんどん上がってって、だんだんあの赤いランプが
光り始めて。そう。だからもうしょうがないんで、真夏ですけども、
はい、
窓全開にして、
そういうこと
するしかないっていう。
今の車はそういうのない
ですか。いや、今はもう絶対ないですよ、そんなこと。今だってオーバーヒートしていくの見ますか、今。
いや、そう言われてみてもないです
ね。ないです
よ。オーバーヒートないでし
ょ。こうしたら僕の台でないです。
ないです、ないです。
だから僕の車の台でないです。
そう。
上がったことなんかないですよ。だからよく漫画とかドラマでこうボンネット開けて、
はい、
またかよって言って、
は
い、ラジエーターのとこ開けてシュー
ッと我々の時ありました
もんね。僕もしょっちゅうですよ。
一回もないですよ。
だってソコさんたまにこうキャブレターって
ハケで
やりましたよね。
ワイヤーブラシで。
ないないない。
我々当たり前にやりましたよ。
ワイヤーブラシはやっぱつけが悪いって言って、エンジンかけるというか、その時はキャブ
ぐらいでやりましたよ、ね。
はい、
キャブレター
って、
まあ、そうですよ、
ね。いや、あの時キャブだったもんまだね。
僕もキャブが好きでやったことあります。
あれは好きでやるし、我々は人に先輩で
した。やるやつだ
よ。僕らの時代になったら 要はターボとかが出てきて、はいはい、キャブイコール懐かしくて価値があるみたいな流れになってきて、
あ、多分それはキャブ車はそうでしたよね、
はいはいはい、
それで僕のって平成元年じゃないですか、皆さんのって何年生まれ、
私が乗せる時は、お恥ずかしい話、僕は乗せたサンタナは確か昭和59年生だと思ったんですよね。
5年前、昭和じゃ分かんない、僕が買ったのが、プレリュードは買ったのはね、はい、年ばれちゃうけど、はい、まあいいや、20歳か21の時買ったのよ。その時で5年落ちだったの、
はあ、うん、
はあ、で、そう考えると、21の時は1990年だから、91年ですよ。だから86年、
うーん、
86年式が87年式よのプレリュード、多分年式合ってると思いますよ、
うん、そうでしょう、はい、そうだと思いますね、まあ、当時やっぱり今でもありますがカーセンサーとか
そうそうそうそうそう、
あ、なんだあれ、ここ
見まくりましたよ、
もう大学生の頃カーセンサーでバイトしてました
よ。あ、本当、
リクルートです
か、15乗車のあれ、はい、当時合わせて、
で、私なんか車も好きですけど、はい、やっぱかっこよくしたいっていう気持ちもすごいあったんで、まず買った瞬間に確か納車された日に仲間と後輩を集めて、今あんまりなかったですけど当時洗車場っていうのが結構ありまして、そこに集まって、まずあのスプリングコンプレッサーを持ってたんで、まずあのサスを買った
んです
。サンダーでもう二巻きぐらいカットして、
どんなヤンキーなんですか。
それでまずあとホームセンターフィルムですね、
はいはいはいはい、
一番黒いフィルム
これもあの当時はあの違反でしたからね。
そうですよね、
ダメだった、
もう一番濃い
フィルム、一応運転席助手席もやるわけ
です、ダークブラックですよ、
そうそうそう見えない
し、しかもそれ2枚張りぐらい
で、フロント
までやりましたよ、
ね、そうです、
ま、フロントもやるんですよ、半分まで
やるんですよ、やるんですよ、
フロントの半分までしたらまずクーラーの効きも違うし、
クライとやっぱそれはしいね、
フロント俺
やります
よ、でも今韓国とか行ってもそういった人いるんですよね、
本当に
フルスも結構いますよ、
いやフロントはやらないんですよ。
いやフロント半分までですよ、
半分なんですよ、
いや半分俺やったことないですよ、原則その運転席助手席、後方席、あと後ろ、
はいはい、
の窓はもちろんあの透過率 10% ぐらいのやつ
で、はいはい、
ただ助手席の運転でちょっと怖いんで 30% ぐらいのやつ
で、本当ですか、俺もう真っ黒にし
ない、真っ黒かよ、
洗車場でやっぱ風の吹いた日とかでやっぱしんどいんですよ、フィルムとフィルムくっついて取れなくなってしまうんで、あのママレモンを洗剤、あのママレモン
をそう洗剤です
あのスプレーなん
かにさせ
て、
あれやると結構滑りが良くなるんですよ、
で
気泡が取りやす
い、僕も自分でやりました、
やりました
でも皆さん今の子たちはちょっと分からない
ん
です
よ、チャンピオン分かんない
よこれ、
あとサスキルの時とっても危なかったですよね、この押さえるの、
そうそうそうそう、
動いちゃうんで、みんなで押さえて、
みんなで押さえてやった、
顎割ったとか、ああいう話も聞いたこと ある
。サスって自分で切る、あの自分ハサミじゃないですから
、ね、ちょっとサンダーでですよ、
サンダーでガーって切るんですよ、やっぱそのダウンスプリングとかいうのもあったんだけど、買うお金がないんで、でもあのタイヤとそのフェンダー、ウェーダー、隙間がいっぱいあるのが
ダサい
っていう、やっぱもう車庫単がいいっていうのもあったし、先輩からもそういう教育
してるから、そういう車乗ってると線路を越えるときに蛇行しなきゃいけない
んですよ、そうです、お腹が当たる、はい、斜め
切りですね、こう斜め切りです、本当にこう芋虫のようにこう蛇行しなきゃいけないとかね、
はい、ハの字にはしてたんですか、あのハの字にはあのキャンバーつけてない
けど、そうそう、
下げると自然と中に入ってしまうんですよね、
ハの字にするってどういうことなんですか、
シャフトが
曲がりだ、
なんて
上につけるの
を、あ、こういうこと
か、そういうことです、単純に
あのマフラーを当然言いりました
よ、ね、マフラーも変えたりしましたよね、やっぱウルゾも直感とか
感です、
はい、ストレートにしてっていう、
あのなんていうの、サイレンサーがあると
か、そうです
そうです、パイプ詰めて誘導するんですよ、
一応若干僕はそこはスポーティーなものに含めなんで
僕はやらなかったんですよ、僕も属者は嫌だとか言いながら、俺はなんかヨーロピアンなこじゃれた感じだと思っていたんですけども、なんか僕が撮ると俺が来たって分かっちゃうような感じのとをして
今サイレンサー来てるんですよ、
そうですそうですで、やっぱり走ってたらダウンサスもサスカットしてるんで、まあ当時あのジュースを置くのやっぱそのエアコン抜き出し口にジュースホルダーをつけるの、
あった
そこにやっぱ 当時ポッカのショートから鉄が乗ってたんですけども、はいはい、開けて差し込んでおくと走るとやっぱ乗り心地の半分ぐらいするじゃん、はいはいはい、開けたらまず半分ぐらい乗らないと、はい、危ないですよね。当時ペットボトルってものがなかったんで、そうそ
う危ないですよね。
あ、そうそうそうそう、まあ、そんなことをやってた時代なんですよね。
まさに同世代で
すみません、なんかね久々にこんな話をしましたけども、
それはでも1代目がサンタナ、
そうですね、う
ん、で2代目は、
まあ、それでやっぱり僕ずっとやっぱサーフィン行くにあたって、
そうですね、
このサンタナはそのオーバーヒートのようできついなんだって、僕ちょっとひねくれてて、当時やっぱ周りマーク2、さっきのマーク2版であったり、うん、マーク2ワゴン、はい、まあ、前世だったんですよ、はい、まあ、シャコタンあとホットロットって言いましたけども、うん、同じは嫌だった、はい、僕はあのスカイライン、うん、あの31型の後期っていう、はいはい、いわゆるセブンスっていう、
あれはあの丸めのやつ、
丸めではないですね、ですか、あのちょっとシュッとした感じになった、
はい、ポールニーマン、ポールニーマン、あのポールニーマン、
ポールニーマン
かな、ケンメリじゃな
くて、いやいや、もう全然後です、全然後です、
も
う
多
分ジャパンの
後、いわゆる R32GTL とかいうのがあって、はいはい、その前の方の
ポールニーマン、はいはいはいはい、
あれでワゴンがあったんですよ、
はいはい、
結果ね、
あれワゴンあったんですか、
あったんですよ、
ワゴン
あったんですよ当時、
あるんだ、
はい、前期30もあったと思うんですけど、そのなんか31が、あ、ワゴンあるんだと思って、
でスカイラインでした、
スカイラインは、まあ、中古ですけどね、はいはいはい、でまたね買った瞬間はすぐサスカットして
しまったまたやっちゃったんだ
ちょっとさっきのサンタナに戻りますけども、はい、僕もそういうサスカットしてエアロパーツもすぐつけたくなっちゃうんですよ、もう 今見ると当時の僕はすごく痛々しかったと思うんですけども、いいですね、
それ本当にダンサーちょっと大変だった、
厳しいですよ、なんか一時大雨が降ってゲリラ豪雨みたいな形で、なんかもうどっか線路の高架の下を走るのに水たまりだったんですよ、でそのまま突っ込んだんですよ、フレアで、その水たまりができたらエロが全部外れてましたから、ね、全部走って抜けてから1キロか2キロぐらいしてカーブミラーを見た時に、やっぱ車いじってるとなんか自分の車のカーブミラーだったりとか
見たくなるんですよね、
正面とちらって見るんですけど、なんか寂しいなって思ってカーブミラー前まで見たらなんかスカスカなってるぞと思って
水圧で取れちゃった、
水圧で全部やろが取れてしまっててそういう苦々しいというか痛いのものとか、
マジっすか、
はい、それサンタナでもありましたし、はいはい、スカイラインでも2回ぐらいありましたね、
スカイでもフルエアロ、
フルエアロにしてましたねだから海行く、海って結構ガタガタな血が多いんですよ、はいはい、それでもフルエアロでもう斜め切りとかで一人でゆっくり
そういうことを自殺行為じゃない
ですか、そうですね、
面白い、
はい、そういう風に、だからもちろん車高としてやるのをつけるので、ホイールとかも、まあ、今でこそ18、19、10インチって大きいホイールとかも当たり前ですけど、まあ当時で純正で13、14インチで、まあ、15、16、17つけたらすげえだろとかいう時代だったんですけども、まあ、そういうホイールとかも、つけて、それもちろんオーディオとかも、
はいはい、これましたよね、
もういわゆるウーファーっていうやつを、
あの時はカセットだったじゃない
ですか、そうカセットです
ね、我々ほら、はい、カセット、はい、あの編集してですね、
はい、
データ
のようにいや私もそうです
よ、ね、やりましたよね、わかんないめちゃんぴこれ
わかんないですね僕 MD なんだ
よ、ね、俺
だよな
俺ターンテーブルとミキサー持ってたんですよそういうの好きで、
いいな、
まあ、それで全部自分で編集して友達にもらってたんで
ミックスして
たんですか、ミックスしてた、ハウスミュージック
とかカセットテープのね、グレードがあってさ、はい、あの高いいいカセットテープあったんですよね、あれね、
まあ、カセット
メタルテープ、
メタルテープ
だろう、
テープが濃いほど黒いほどいいやつ、
そうそうそうそう、音が伸びないとかね、
でも当時のカセットカオーディオに付いてたカセットデッキっていうのはいじくと押すと、うん、もうなんかリアシートまで飛んでっちゃうぐらいできるそんぐらいヘル
パーそうね、そうね、ありましたね
そっから CD チェンジャーと
か出てきて、どっかの先っちょからでも白い息
そうそうそうチェンジャーまた飛ぶんですよね、音は
そうなんですね、
そこでほら、差し切っちゃってるから、
あ、もうすごい
飛びまくったでしょ
僕当時、はい、テープで、まあ、その自分でも編集してましたけども、ちょっとこれもちょっと恥ずかしい話なんですけども、まあ、やっぱそのお姉ちゃんと、やっぱそのラブホテルとか行ったりすると、やっぱその有線放送とか流れてるじゃないですか、はいはいはい、でチャンネル、はい、有線放送のチャンネルでマハラジャっていうのが
あったりました、ありました、ありました、ありました、あれいいですよね、あれ
それでもう120、まずあのエッチ行為する前にまず120分のカラテープをそこに入れて、はい、ベックを押してからエッチをするという
なるほど、あの同じようなことやってました。
まあそんなことはちょっと久々の思い出しないし、ね、
まあ、当然あの当時はどうですか、うん、僕なんかよくボーイを、
あ、はいはいはいはい、
やっぱり、ね、ドライブミュージック、はい、聞いてましたね。
私は何だろう、まあ、まずその自分で練習したディスコミュージックとか、はい、ハウスミュージック、はい、そうでしたね。私あのすごい新宿渋谷とかそこら辺すごい本当行ってたんで、いつかこういった話もできればと思うんですけども、そういった曲ばっかり、
はい、あの時はユーロビートとかマイケル・フォーチュナとか
懐かしいギブミーアップ、イン
クーザーライブとかね、あの辺は、ね、デッドアライブと
か、デッドアライブ懐かしいです
ね、聞いてましたね、
ユースピン・ミーダウンですね、マルコさんもそういった世代ですね。
いやもう全然そうです、
ね、
全然そうです、ね、全然そう、小崎には賛同しないけど、このこれには賛同
する、あ、そうなんです、
かなり賛同して
る、はい、いつかちょっとマルコさんとカルロさん仕方ない
ですね、全部わかりますね、
なるほどな、
なんかそうだ、まだいっぱい出てきそうなんですけど、
いやなんか話すといろいろ思い出して、
ね、またちょっとこれ継続しやっていきますので、
ありがとうございます、
はい、あの一応今回まだ触り
っていう、そうですね、この前で本当スーパーカーも話すんですよ、
はい、そうですね、
ランボ、フェラーリー、はい、まあ、マセラ、はい、まあ、あと何だろう、ケーニセク、パガーニ、ブガッティ、いろいろ好きなんで、ね、
素晴らしい、その辺の知識をどんどん皆さんに教えていただいて、
はい、
でまた今後継続的に期待します、はい、ぜひよろしくお願いします、
こちらこそよろしく
お願いします、
どうもありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。